人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。はい、おはようございます。パーソナリティのミプです。
マリーです。
ユイです。
しょっぱなから噛みました。
ということでおかえり。
おかえり。
はい、皆様本日はファニーボイスルームにご来ていただき誠にありがとうございます。なんとね、ミプが帰ってきました。
うん、ね、
久しぶり。
はい、そんなミプが今日は室長でお送りしたいと思います。
はい、
はい、というわけで帰ってきてちょっと挨拶でもしようかなと思ってたんですけど、それよりもまず先に何よりも、今回の放送の放送日、11月11日
何の日ですか？
ポッキーの日ですよね。
そうそうそう、ポッキープリッツの日なんですよ。でもこれはね、グリコが決めているだけで、別に国が定めてるとか、
そうですね、
そういうわけではなく、勝手に、まあ、11月11日でこう、全部1111でこうポッキーとかプリッツ見えるねっていうことで、
あ、
つまりあれですよ、トッポでもいいわけですよね。
あ、じゃあじゃがりこでもいいわけですね。
そうそう、じゃがりこでも、とりあえずね、棒がまっすぐなってほしい。何でもいいで、でたまたまその、ね、グリコさんが先にやっちゃおうぜってことで。
あ、なるほど、
そう、
はい、というわけで今回机の上にはたくさんのポッキー、
そうなんですよ、
プリッツ、じゃがりこ。
じゃがりこはねメーカーが違うので若干ちょっとこうあれなんですけども、
これゆいさんが買ってきてくれたんですか？
そう、でもね、マリーもねプリッツは1個買ってきてくれて、
そうレギュラーのプリッツ、
そう、私はねちょっと面白系を買ってきたんですよ。
いろいろ買ってきたのでちょっと今日はねこう味見しながらね、
はい、
やっていきたいと思うんですけども、
すごいですね、最近ポッキープリッツってこんなに種類あるんですね。
そうそうそう、このねポッキーもこれイチゴは定番なんだけども、あのハートの見てください、これハートの形なんですよ。美味しさの秘密はハートの形
って、ね、持って取って取って
取って、
違う違う違う、うん、あの木のとこ、木、木、木じゃない、
木、木、あの木は食べない。
よくあるほらあるじゃん、
枝、枝、
そうそうそうそう、分かる、
枝も食べない。
あの伝わったと思う、チョコじゃないとこ、チョコじゃないとこがハート型なんです
よ。そうなんですよ。
見せて見せて、
ほんとほんと、
あ、ほんとだ、すごい。
今日はねないけどね、今あれですよね、あのポッキーっていうか、あの太いポッキーっていうか、あのなんか短いショートバージョン、
そう、
あれが結構売れてますよね。私あっちの方が実は好きだった
よ、ほんとに、
もさっと、でもね、あの極細が一番好き、
そう、極細が好きって言ったから、極細これ50本入ってるから2人には年齢の数だけ食べてもらおうかなと思って。
やべー、
やだ、
でも一番26だから、まだ
言ってる、私25歳です、食べる。これなんかちょっと気になりますね。
うちもそれ初めて見た。
味噌仕立
てのプリッツ。
味噌仕立てのプリッツ、期間限定ココナッツ&レモン。
ね、美味しそうだよね。あともう冬なんですけど、まだ夏季限定が売ってたんで、ちょっと説明してみ、マリー、はい。夏季限定、
ココナッツポッキーですね。あのココナッツが多分混じってるのかな。マイルドなチョコレートに甘さを凝縮させたドライココナッツをトッピングしました。なのね、ココナッツの味わいと甘い香りをどうぞお楽しみくださいということで、後でお楽しみします。
こっちにそれの姉妹品もありますね、うん、トロピカルポッキーマンゴー&パイナップルという、
うん、ね、まあ、後でいろいろご紹介していきたいと思います。
はい、では本日のメニュー紹介していきたいと思います、うん、メニューじゃないご予約です。本日のご予約はミップの子育てうんちく教室と今日はどんな感じの2件です、
はい、
最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。保育士ミップーが専門的な話から可愛い話まであなたにお届け、ミップーの子育てうんちく教室。はい、
はい、
すっごいお久しぶりに帰ってきました、
う
ん、はい、というわけで、うん、今回は赤ちゃんのあれこれについてお話ししたいと思います、うん、
はい、
いや実はですね、うちのバイト先の店長、うん、新婚なんですけど、
おお、
赤ちゃんができまして、
おー、
なんかこの間店長がすごい深刻な顔してて、どうしたんですかって言ったら、いや
赤ちゃんできてって。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
店長さんおめでとうございます。
そうなんでちょっと赤ちゃんについていろいろ話してたので、うんうんうん、まあこれを機会に日本の子育てうんちく教室も今日は赤ちゃんのことについてお話ししていきたいと思います。
はい
はい、
まあ皆さん赤ちゃんができたら何をしますか。
まずねみんなに報告する。
あ大事。
そうだ、両親に先に報告するかな。
うん、ああそうですよね。
そうだね。
まあ赤ちゃん、うん、結構いろいろなんか準備しておくことってあるんですけど、
うんうんうん、
そうですね。まず例えばこれから結婚するっていう方で、うん、結婚してなるべく早めにお子さんを作ろうと思っているカップルは、うん、その引っ越し先をまず考えるといいですよね。
ああなるほどね。家を変えろと。うん、
あの新居を構えるときに、
はいはいはいはい、
例えば妊婦さんだと細い階段が登れないとかありますよね。
あ危ないね、うん、
とかあと立地でも、うんうん、なるべく近くに緊急搬送を受け入れてくれる産婦人科があるとか、
あ
ここら辺が結構重要なんですよ。
うん、
まあ、これ家選びの話なんですけど、
はいはい、
あとまあタバコですね。
あやっぱ良くないもんね。
うん、妊娠ってあの気がついてから禁煙される方多いんですけど、
うんうんうん、
あの気がつくのって大体3ヶ月とかじゃないですか、
うん、そうやな、うんうん、反応出るのはな、
はい、
うん、
だからちょっと遅いみたいな、
うん、まあ、もうすでに吸っちゃってるみたいなね。
そうそうそうそうそう、そうってなるので、できればこの
作る前にね、
そう
作る前とかこう作ろっかってなってた時から禁煙しろみたいなね。
そうそうそうそう。なんか作るかもしれないみたいな、もやもやもやとした話し方しますけど、うん、作るかもしれないってなったら、うんうん、やっぱりそこら辺は禁煙した方がいいですね。
まあね、
うんうん、
やっぱりお酒も良くないの。
お酒も良くないですね。あの赤ちゃんと母体をつなぐ胎盤っていうのがあって、
はいはい、
その胎盤で毒素はほとんど取り除くんですけど、うんうん、アルコールとかあとニコチンとかはちょっと通しちゃうんですよ、
うんうん、
でカフェインもだっけ、コーヒーとかも少し控えた方がいいっていうよね。
はい、なるべく刺激物を避けて、
うんうん、
あと、まあ、何よりも、
うん、
その赤ちゃんをもうできるかもしれないっていう状況になったら、
うん、
あらレントゲンとか、
あー危ないよね。
はい、あるので、
うんうん、
まあいろいろ赤ちゃんって授かり物ですから、
うんうん、
いろんな状況でできると思いますけど、
はい、
まあ、保育士の立場から言わせていただくと、うん、赤ちゃんを作るなら作る前に心構えをしてよし作ってもええよってなると嬉しいですよね。
まあな、
ま
あな、
あとお母さんとかあとお父さんもですけど、はいはい、一緒に暮らしてるので、
うんうん、
あの赤ちゃんがもしできるかもしれないってなったらなるべく予防接種を受けておく。
それはお父さんがってこと。
あーせやね、
お父さんもです。一緒に暮らしてるじゃないですか、
うん、
同じ家でインフルエンザになってたら、
うん、
お父さん帰れってなっちゃうんで
そうだね、
はい、赤ちゃんがもしできちゃってからインフルエンザとかかかったりすると大変ですし、
うんうんうん、
あと抗生物質とかも妊娠中はなるべく投与できなくなっちゃうんで、
うんうん、
そういうのを先に予防接種とか受けておいて赤ちゃんの準備がこういつできてもええよっていう感じに整ってるのがまあベストですよね。
まあ理想だよね、確かにね、まあ、
これすごい理想論ですけど、まあでもあの抗生物質とレントゲンは結構やっちゃうんですよ、
うん、
皆さん。
え、でもさ、私なんて結婚してないし妊娠なんてもちろんありえないけれども、
はい、
ありえないの
ありえないの
今できたら、まあ、ありえないけど、まあ、置いといてレントゲン取るときにさ妊娠の可能性ありますかって絶対聞かれるよね。
はい、
なんか結婚してたらそういうことってなんか変な話わかる、少しは。
結婚してたらとりあえずだからそこはチェックするよね、普通、
うん、
普通の人は。いや、しない人はちょっと頭おかしい、
ね、うん、まあ、インフルエンザの予防接種はまた別としてもさ、
うん、
レントゲンなんか皆さんね、看護婦さん最近絶対聞いてくるよね。
そうですね、
うん、
まあ、だから最近は安心かもしれないんですけど、
うん、
私の高校の時の担任の先生は、
うん、
なんかあんまりまだちゃんとしてなかった時代で、
うん、
妊娠してから怪我して
レントゲン撮っちゃったそうです。っていうこともあるので、まあ心構えといつでもどんと来いっていう状況にしておくってのは大事ですよね。
なるほどね。
まあここまでは理想論です。
はい。
まあね、まあね、こういうふうにやってほしいなっていうね。
こうね、やってほしいなっていうね。ではお部屋の準備にちょっと移りましょうか。その物件を選ぶっていう話もしましたけど、物件以外にもその部屋の中の準備っていうのがあります、まず清潔にするっていうのは当たり前ですけど、こまごましたものを置かない。
あ、何でも口に入れちゃうから。
はい、あの赤ちゃんの死亡事故の結構なパーセンテージを誤飲がやってるんですね。でよく保育施設で言われるのは、ペットボトルの口あるじゃないですか、
蓋
っていうか、
あれかあのお醤油とかの内蓋？
あ、ペットボトルの普通に口のとこです、に通るものは赤ちゃんは飲み込めるって、ギリギリ通らないものもよしてください。
なるほどね。もう絶対通らないよね。だこれはだから携帯は飲まれないよ ね。
携帯はかじると思いますけど飲まないと思います。っていうのを一つの目安として、それよりも小さなものは高いところに置いてください。でまあ、あの赤ちゃんって結構ハッと気づいたら立ってたりするんですよ。ハッと気づいたら歩き出したりするんですよ。まだうちの赤ちゃん歩いてないから大丈夫って言ってるそこのお母さん早めに。
意外と見えてないところに立ってるからね。
そう
立ってるからね。もう、
そう
知ってるみたいな。
あとすっごい元気な赤ちゃんだと実際に保育園とかであるんですけど、あのベビーベッドとか平気に乗り越えたりするんですよ。
やれちゃうよみたいな。
そうそう、よじよじ
結構いけちゃうよ。
ハッて振り向くとバーンって落ちてたりして、うおーって、まあなるんですけど、なんでこう親が見てないうちにも子供は育ってる、そんな成長についていけるようにちっちゃいものは取り除いておきましょう。
なるほどね。
はい、まあそのハッと気づいたら赤ちゃんが倒れてたとかベビーベッドから落ちてたって話もしましたけど、やっぱりそういうことがとっても多いので、部屋の中の家具の配置をちょっと考えて、見通しがよく、ベビーベッドもお母さんが家事しながら赤ちゃんを寝かせておいたりするんだったら、家事してる時にお母さんが視界に入るところにベビーベッドを置いておくとか、そういう風に視野の確保みたいなこともとっても大切ですね。
なるほどね。
まあ事故防止が一番重要ですかね。まあ私たちにはまだちょっと先の話ですけど、
まあね。
まああとは赤ちゃん用品とかいろいろいっぱい探さなきゃいけないですね。紙おむつと布おむつどっちがいいのとか私よく聞かれたんですけど、
うち布だな。
お
ー、うちが布だったから。
あ、
そう。
ゆいさんどっちがいいと思います？
なんかかぶれちゃったりするっていうよね。でも最近のはすごく性能がいいから。
でも所詮紙だぜ。
まあね、
ごめん、あの全国の紙おむつ派の皆さん所詮紙だぜ。
ただ紙の方が処理は楽だよね。丸めて捨てられるから。
親からしたら紙の方が楽じゃん。でも赤ちゃんの尻を考えると、あのねベビーのもおけつを守るんだったら布じゃない？
どっちがいいの先生？
ただ、やっちゃった後早くやらないと それでかぶれるよね、結局。どっちでもいいっちゃ気もするけどね。
まあ最近は本当に紙おむつの性能が良くなったので、布おむつ紙おむつどっちにしたからかぶれたっていうことはあんまりないんですね。ただまあ紙おむつの方が手間がかからなくて、布おむつの方がいい点っていうのは、自分で処理するじゃないですか、洗ったりするときに、なんで自然と便をちゃんと見るようになるんですね。
あ、重要だっていいよね、病気の判断に、
はい、いつもとちょっとだけでも便が違うっていうのがすぐ分かるっていうのは結構重要で、まあ、紙おむつでも確認しろって話なんですけど。
確かに
そうね。
確認できるよね。
でも紙おむつにするとついついピッポッポクルッパってやっちゃうんで、あ、そのあたりを考えると まあ、布おむつは手間を気にしないんだったら布おむつにしておくとまあ間違いはないかなみたいな、
うんうんうん、
はい、はい、というわけで赤ちゃんいつできるかわからないのでなるべく早めに備えておいてくださいね。はい、以上ミップンの子育てうんちく教室でした。